マシテニス。この番組は元テニスコーチの僕がテニスの練習方法や開発中のウェブサービスについてお話しするラジオです。はい、皆さんこんにちは、マシコです。今回はですね、第6回目というような形になりますので、よろしくお願いいたします。一応ですね、最近の近況報告としましては、僕ですね、子供が3歳になる、女の子と、今まあ0歳の男の子の、2人いるんですけど、先日ですね、その3歳の娘が七五三でした。で、七五三で、一般的な形で、着物を、レンタルして、で、神社でお参りをして、家族、両家の親、呼んで食事会をしてというような、一般的な七五三をやってきたんですけど、例にも漏れずぐずりますね。3歳の子供が、着物を着て、しかもこう足袋履いて草履、綺麗なやつですけどね、可愛いやつ、履くってなると難しいですね。最初お化粧とかしていて、ちょっと楽しそうだったんですけど、やはりこう着づらいというか動きづらいみたいで、徐々に機嫌が悪くなってきてしまって、でサクッとこう舞いをして、もうすぐに脱いじゃったっていう感じではあるんですけど、親としてはね、うちの妻は一眼レフが趣味なもんで、僕もですね、最近 iPhone とかでその動画を撮って、こう編集するアプリにかけてとかっていうのをハマってたりするので、そういうのが楽しみで、非常にこうたくさん写真とか動画を撮りたいんですけど、なかなかね、機嫌が悪くなってしまうとこうそうもいかないもので、なかなか厳しかったと。いろんなところで、3歳でだいたいぐずるよっていう話聞くんですけど、例に生まれずうちも、ぐずったというような、お話でした。で、もう一つですね、今青森県に、ちょっと出張に来ているんですけど、僕ですね、その煮干しラーメンが非常に好きでして、青森県ラーメンといったら煮干しラーメンなんですね。で、僕の、一応後輩にあたるんですかね、僕学校で働いてるんですけど、学校の、生徒ですかね、一応生徒で、なんていうかね、補助の教員になった、仮で、一時的に先生やってもらった生徒がいるんですけど、その子が青森出身の子で、美味しいラーメン、教えてくれというような話をしたところ、たまたま一緒にこう青森に来る機会があったので、ここの3つのお店を行ってくださいっていうようなところを教えてもらいました。で、結構しょっちゅうですね、その青森に来るたびにその3つのどれかにはちょっと、行ってですね、煮干しラーメンを食べているんですけど、お店の名前で言うと、丸貝ラーメン、そして平子屋で、もう一つが長尾ですかね。長尾は割とこうチェーン店で、青森市内には数店舗あって、で平子屋も、最近2店舗目を出してっていうような感じ で丸貝ラーメンは、どれも駅の近くなんですけど、丸貝ラーメンは1つだけかな多分ね。で、僕が一番好きなのはその丸貝ラーメンですかね。どういうラーメンかと言いますと、非常に、いい意味で臭いです。煮干し臭い、煮干し、すごいこう煮干しラーメンってこう、中華そばってイメージがあるんですけど、まさにそんな感じで、 こうドロッとしてないんですね。もうさらっとしてる中華そばの中に煮干しのこう出汁がもうこれでもかっていうぐらい入っていて、もうなんていうのかな、下手したら酸っぱいぐらい、煮干しの香りがするというような、レベルの、臭さですね。僕はそういうちょっと匂いが強いのが好きなので、あのそこが一番好きかな。でその次はあの豚骨ベースかな、ちょっとこうドロッとしたのもある煮干し、ここもまた美味しい平子屋ですね。まあ、長尾も美味しいですけど、その僕はツートップで言うとその丸海と平子屋が、すごく好きですので、あのぜひ皆さん青森に来た際はですね、その3つのどれかですね行ってもらえると、非常に、美味しい煮干しラーメンが食べれます。多分どこもまあまあ並ぶと思いますので、ぜひ確保して、来ていただけると、いいのかなと思います。はい、ここからはですね、ちょっと本題に入っていくんですが、今日のお話はですね、テニスラケットの、選び方というちょっと話題で、お話をしてみたいと思います。まあラケットって結構選ぶの難しいと思うんですね。特にそのスクールなど通ってたりとか、これから試合に出るというような方ですと、どれが自分に合ってるのかなかなかこう分かりづらいもので、あります。まあ、一言で言ってしまうとフィーリングなんですけどね、打った感じ、このラケット好きだなとか気持ちいいなって思うものを、使ってもらうのが、まあ、一番なんですけど、そんなちょっとアバウトな話だとどうしてもこう選ぶ基準にならないと思いますので、ちょっと今日はですね、ラケットを選ぶ際に基準にしていただきたい、いくつか、点がありますので、それを、ちょっとお話ししていきたいなと思います。で、まずですね、1点目としましてはメーカーですね。ヨネックスとかヘッドとかウィルソンとか、まあ、プリンスとかですね、まあ、いろいろラケットメーカーがあるかなと思うんですが、僕の場合はヘッドの、メーカーが好きでして、もう本当にテニス始めた頃からヘッドのラケットを使っていて、他にもラケットいいラケットいっぱいあるんですけど、浮気せずヘッドを使い続けています。まあ、一種のなんていうのかな、変なこだわりみたいな感じではあるんですけど、うん、メーカーを好きになる、メーカーに対してこう愛があったりすると、そのメーカーの中で出してるラケットの中からじゃあ選ぼうかなっていう、ところにもなると思いますので、まあ、1点はメーカーで選ぶっていうところもあるんですが、その中でも、まあ、その中というか、ラケットを、まあ、メーカーの中で選ぶといってもいろいろな、ね、種類がありますので、ここからはですね、少しこうなんですかね、全メーカーに対して、共通してくる部分なんですが、次考える面、考えるところだと重さですね。これは、女性男性そしてレベルでによってその、重いやつがいいとか軽いやつがいいとかっていうような選び方になってくると思うんですが、ざっくり一概には言えないですけど、基準を言うとなると、だいたい270とか260から、300ぐらいが、女性の方とか、あとは初学というか初心者の方が、使った方がいい重さなのかなと。300超えてくると結構重いです。で、またこう男性で力がある方とか、非常にこう、テニス歴が長くなってきた方、になんかは 300g を超えるもの、だいたいラケットって今まあ出てくるのがだいたい重くても 320g とかぐらいですので、まあ、すごく使いやすいのはまあ300ぐらい から310とか315ぐらいが、その辺のレベルの方だと、非常に使いやすくなってくる重さなのかなと思います。で、その次考えるところですと面の大きさですね。フェイスの、大きさ、100インチとか98インチとか、あると思うんですけど、そういう面の大きさが大きければ大きいほどあのボールが飛びやすくなりますので、あの本当に初めの方はあの怪我の心配もあるので、少し大きめのラケットですね、最低でも100インチぐらいのラケットを、最初は選んだ方がいいですね。特に力のない女性とかですと、105とか110インチとかっていうちょっと大きめの、ラケットもありますので、力のない方はそっちで、どんどんですね力がついてきたりとか、あとはまあ技術的にラケットの真ん中に、ボールを当てる技術が上がってきたりすると、もう少し小さいラケットですね、98インチとか97インチで、もう本当に、力のあって、小さいラケットが好き、その結構こう打った感覚が、小さければ小さいほどこうしっかりしているというか、ボールを潰している感覚があるっていうような感じになりますので、95インチとかですね、あります。小さくなればなるほど重くなるっていうような傾向もありますので、その辺もどんどんどんどん上手になってくると、ちっちゃいラケットを使うという傾向が強いのかなと思います。で、他、見るポイントとしましては、フレームの厚さですね。フレームの厚さも厚ければ厚いほどボールは飛びます。ですので、軽めのラケットであればあるほどフレームの厚さは厚めで、面がちっちゃければちっちゃいほどこう薄くなっていくっていうような、イメージがありますね。ですので、ボールをより飛ばしたいとか、まだまだ最初だからっていう方はちょっと厚めのもので、もう腕に自信があるよっていう方は、薄めのラケットを、選ぶと。で、もう一つ、考えたい点としては、ストリングパターンですね。ガットの、目の細かさですね。ガットの目が細かいものはあのよりボールを潰す、フラット気味にガツンと打ちたいっていう方は、目の細かいものを選んだ方がいいし、目の、粗いものはよりスピンがこうかかりやすくなりますので、あのスピンをたくさんかけたいとか、ボールを割と簡単に飛ばしたいっていう方は目の粗いものを使った方がいいのかなとも思います。で、まだあるんですけど、最後言うとしたらグリップの、太さ、まあ、これはそのラケットラケットで選べるんですけど、自分の手の大きさに合わせてグリップ1からグリップ、まあ、一般的には3ぐらいまで太さが選べますので、だいたい一般的にはグリップ2を選ぶことが多いんですけど、僕はグリップ3を使ってます。で、手の小さい女性の方なんかはグリップ1を使った方が、持ちやすさっていう点もあるので、その辺も含めて、考えるといいのかなと思います。で、まあ、ちなみになんですけど、僕が今、現在使用しているラケットはヘッドの、スピードプロですね。ジョコビッチが使ってるもので一番最新のモデルを、使ってます。それはですね、310g で、98インチかな。で、割と目は細かめですね、を使ってますね。で、ラケット、まあ本当にここまでいろいろ情報がありすぎると、ちょっとなかなかこうどれがいいんだよって話になるかなと思うんですけど、まあ、そういうですね、飛びやすい飛びにくいが、ラケット のフェースの大きさだったりとか、ストリングパターンとかオーバー軽さであるので、よりこう ボールをもっとこう楽に飛ばしたいなって思う人は、その軽め大きめのラケットで、もっとですね少し抑え込んでコントロールをこうもうちょっと 重視していきたいなっていう方は少しこう小さめ、だったりとか重めのラケットを使っていくっていうような感じですかね。で、この失敗しない万人受けするスペックっていうのがゴールデンスペックって呼ばれるものがあって、そのスペックが100インチで 300g、 代表的なのが、バボラのピュアドライブとかですかね。あれがすごくこうドノーマルと言いますか、一番基準、あれを基準にして、重くする軽くするとかを選ぶとちょっと分かりやすいのかなと思います。他にもあります。ゴールデンスペックの、300g で、100インチのラケットって結構あるので、その辺のラケットを基準に、重くするとか軽くするとかストリングパターンがどうとかっていう風に考えていくとちょっと考えやすくなってくるのかなと思うので、ぜひ参考に、していただければなと思います。まあ、あとはまあそのプロで使ってるラケットが何なのかっていうところもちょっと気になるところだと思いますよね。最近話題の大坂なおみはヨネックスの E ゾーンというラケットを使ってますし、錦織圭は、ウィルソンの、バーンだったかな、というラケットを使ってます。他、有名どころで言うと、先ほど話ができた出てきたジョコビッチは、ヘッドの、スピードですし、フェデラーなんかは、ウィルソンのプロスタッフとかを使ってますね。なので自分の好きな選手に合わせて少し選んでみるっていうのも一つ、気持ちとしてはいいものなのかな。でラケットのメーカーとかが決まってくるとそれに合わせてラケットバッグとかウェアとかそういうのも一緒に揃えたくなってくるので、なかなかこう泥沼にはまっていくというような感じではあるんですけど、それも一つテニスの楽しみですので、その辺も含めてですね、いろいろ楽しんでもらえるといいのかなと思うんですが、こういうなかなかね、基準はあるものの、なかなかね、打ってみないとわからない部分もあるので、よくテニスグッズが売っているショップなんかはシダラケットとかも貸しているところもありますし、スクールなんかは、かなりラケットをシダラケットいっぱい、置いて、その場で販売もしていると思いますので、スクール通っている方は、その辺で打ってとか、あとはコーチにおすすめを聞いてみるとか、すると割とすんなり決めやすいのかなと思いますので、ぜひその辺も、参考に、してみてください。はい、今回はこんなところですかね。はい、それではまた次回、マシテニスでした。